ですね、全体的なテーマの捉えどころはよく捉えていらっしゃるように拝見いたします。この試験の評価の B というのはですね、ちょっと厳しい点だったのではないかと考えるんですが、この答案、その再現答案で、その当日の試験内容、記述した内容をですね、正確に再現されているとしたらですね、もっと点を取れていたのではないかと私は想像するんですが、そうは言っても厳しい、見方をされたのかもしれないです。で、どこが減点の可能性があるかということをですね、いくつか、気づいたところを申し上げたいと思います。まず最初に、この課題、過疎地のインフラの維持管理の課題、これはよく、最初の一つは正解ですね。これはまさにドンピシャリーというところなんですけれども、2番目のですね、データ不足、これはデータ不足のことを言ってるだけで、点検のことを言わなきゃいけないのではないか、維持管理とかの点検で、その要は、悪さの洗い出しをどうやるかというところが、本質的には大事なんですね。そのことが、ちょっと説明不足のような気がします。で、3番目はですね、非効率なインフラ配置というのは、これは設置当初の方針について言う、責任があるわけで、今言っても仕方ないことですよね。計画時の予測が甘かったということは言えるかもしれないですが、課題は当時に戻って直すわけにいきませんので、廃止をどうするかということですね。廃止用途変更どうするか、用途変更ってできるもんですか？できたらいいんですけれども。ちょっと、難しい問題にですね、立ち入ってしまったという感じがしますね。で、これが、こういった、その、どれを残して、どれを生かすかというような判断、実は大事なんですけれども、その課題を、捉えるにはですね、評価をしていかないといけない、有効性の評価とかですね、そういったことが本当は大事なんだと思います。次に2ページに参りまして、最も重要と考える課題は、担い手不足ということで、これどうするかということをですね、書いていかなきゃいけないんですけども、ここがですね、ちょっと、最初の括弧1はいいんですけど、2、3がですね、その課題の担い手と関連性の薄いことが書いてある。ということが弱点ですね。あるいはここで減点されたかもしれないです。最初の1はですね、これはもう問題ない、技術力の確保という自前の人材育成というのはですね、いい話なんで、これは実際にこういうことは提唱されてますね。一方、2の新技術はですね、あるんですけども、これ担い手とは関係ないじゃないですか。3番目の PPPPFI もですね、同じで、担い手というより、業者の民間の活力を利用するという方法であってですね、そういう意味での、自治体以外の担い手になるかもしれないですが、ちょっと意味合いが違ってくるかなという気がいたします。この2ページのですね、解決策のところがですね、やはり配点が大きいですので、ここで何かがあるとですね、大きく減点されるということが、どうもあるようです。B になった評価の原因の一番は、ここの、解決策がですね、担い手と違うことを言ってたからというところにあるのではないかと想像するんですが。3ページ目に参ります。リスクと対策。リスクがですね、ちょっと正しく評価されてないようですね。これ残念ですね。その、自治体、地元企業の離職者の発生、 なんで離職するんですか。これは、まあ、その人口減少とかですね、定年退職とか、あるいは生活苦とかですね、そんなことがあるかと思うんですけれども、あと後継者不足で廃業になるっていうのは、まあ、こう中小企業の問題ですが、これは過疎地の事情じゃないですか。で、それは提案内容に由来するものじゃないでしょう。で、このリスクというのはですね、提案内容に由来するリスクでないと、ダメなんですよ。問題文をもう一度読んでもらえますか。問い2で示した解決策の実施に際して生じうるリスク、際して生じうるっていうのは、その原因が提案内容に由来するものという意味でして、たまたまそのタイミングが同じであればということではないんですよ。たまたまそのタイミングが合うということは実際にはほとんどないわけで、何らかの因果関係があってですね、関連性があって、際して生じるリスクが発生するわけで、ですからその提案内容はですね、例えばその技術確保するため自前でその人員育成するとかですね、ネイティスの技術を活用するとかですね、 PPP、PFI やるとかですね、それやったら離職者って増えるんですか。いや別に離職者が増えることはないですよね。それをやることをやればやるほど増えることはないですね。ちょっと考えにくいですよね。ですのでこれちょっと違うかなという気がします。あと地域一括発注の活用という解決策が挙げられてるんですけども、これって可能なんですか。まあ、なんかそんなもん、そんな手段というかですね、妙案があるんだったらですね、今問題視しているようなその過疎地の問題なんかないんじゃないか、もうとっくに解決しているような気がするんですが、そういう方策がですね有効かどうかという実効性を、見直してもらえないでしょうか。最後の提案、地域維持型契約方式という、これって実例はあるんですか。その中小建設会社がですね結集したとして、そしてまあ交流したとしてですね、技術の交流とかですね、継承とかですね、若手技術者の技術向上とかできるもんですか。その実効性がちょっと疑問なんですけれども、もしそれが実施例があるということであれば、私にも教えてもらえませんか。非常に勉強になる、これは、希望となるその取り組みかとは思いますので。ということで、東安さんについてですね申し上げましたが、やはり、2ページのですね解決策のところで、ダイレクトにこの担い手確保のことが書かれてなかったというのが大きいかと思います。まあ、そういう、何のために何をするという因果関係をもってですね、論理的に、回答を構築していくということが大事です。で、まあ、なんでこういう、論理的なですね不一致というか、論理性を確保できなかったのかというのはですね、やはり練習がちょっと甘かったような気がしますね。この暗記されてることをですね、とにかくわーっと書き出そうとしたんだと思うんですよ。この技術力の確保があってね、新技術があって、で PPP があってですね、まあ、これが、なんか記憶に残ってて、これを書こうということで、まあ、そのまま答案作成走ってしまったんだと思うんですけれども、そこでですねやっぱり一歩踏みとどまって考える必要があったかと思いますね。まあ、その前にですね、答案をそうやって走りながら書く、まあ、書きながら考えるのではなくてですね、こう詩を書いてですね、 確認する作業が必要だったかと思います。そうすると論理的な矛盾がチェックできてですね、修正できるんですね。ですのでそのような練習をやっぱり、された方がいいかと思います。ちなみに私の講座ではそういう、腰から答案を作成していく、どんな問題が出てもですね、論理的に正しい結論にたどり着く、そういう練習をやっております。あとは、問題文の意味をですね、正確に捉えて、腰そのものがですね、正解になるように練習をやっていくとか、それからリスクについてですね、正しいリスクかどうか、あとはですね、ここにはなかったです、今回この、昨年問題で難しかったのは調整ですね。その調整対策どうするかとかですね、それがですね、やっぱり技術士としてふさわしいものでなければなりませんので、そういった、言葉の意味が分かりにくい、問題に対してですね、正確にどう答えていくか、考えればそんなに難しくないんですけども、そのような指導をですね、きっちり行ってますので、ぜひご参考にしていただけますか。ではコメント終わります。